次に4番安倍和也君。
待ちますか。はい、地方創生について質問します。国では町、人、仕事創生法が平成26年11月に成立し、羽幌町でも平成27年10月に町、人、仕事創生総合戦略が策定されました。その中で人口減少対策に効果的な移住定住の促進、活発な産業づくりの担い手となる若年層の流出防止対策に向けた取り組みが羽幌町で行われており、全国各地の自治体でも同様に対策や事業の取り組みが行われているように認識しています。第一期総合戦略が今年度で終了し、令和2年度より第二期総合戦略がスタートするところですが、第一期が人口減少問題に向き合った期間と考えるのならば、第2期では羽幌町が掲げる4つの基本目標の達成に向けた取り組みを実施していかなければならないように思います。しかしその一方で、人口減少は今に始まったことではなく、これまでと同様に自治体の課題として取り組むべきとも思うことから、今地方の再生ではなく創生が求められている中で、情報、資金、人材の活用や地域経営の視点等で、各政策の実施に向け、今後また新たな手法等で取り組んでいかなければならないと考えます。そこで第2期総合戦略で羽幌町が掲げる4つの基本目標の達成には、移住定住の促進と若年層の流出防止、そしてそれらに共通する子育て支援策の充実、教育環境の整備が重要であると考え、以下の質問をします。1、移住定住の促進や地方創生に向けた取り組みは、いかに情報発信と情報収集に取り組むかが重要となるが、これまでの取り組み状況と今後どのような取り組みを実施していくのか、また新たな事業等は考えているのか、さらには他の自治体でも行われているお試し住宅の設置や就業体験メニューを設けるなどの移住体験事業は実施しないのか。2、産業間連携による雇用機会の創出や羽幌町でもできる通年での仕事づくりなどは移住定住施策として効果的だと思うが、どのように考えているのか。3、子育て支援策の充実と教育環境の整備は、移住定住若年層の流出防止には必要だと考えるが、新たな子育て支援策は第2期総合戦略には盛り込まれていない。また教育環境についても不安を抱えている保護者も少なくなく、今後の子育て支援の拡充も含めた新たな支援制度、学力向上へのさらなる取り組みや ICT の活用などの教育環境の整備等についてどのように考えているのか。4、国の方針の中に新たな視点として地域経営の視点で取り組むと示されているが、羽幌町はどのように取り組んでいくのか。5、各政策や第2期計画期間中に新たに追加する事業に対する財源の確保はどのように考えているのか。以上です。
町長、熊井久彦君。
安倍議員のご質問にお答えしますが、 ご質問3点目、教育環境の整備につきましては、私の答弁の後、教育長からご答弁申し上げます。それでは、1点目の移住定住の促進や地方創生に向けた取り組みについてでありますが、これまでは主に道内外の都市部における各種イベント等への参加を通じて、当庁の移住定住関連情報の発信や情報収集に取り組んできたところであります。今後におきましても、情報発信などを継続していくほか、新たな取り組みといたしまして、町内の求人情報や空き家情報を集約し、ワンストップで情報を提供できる仕組みを構築してまいりたいと考えております。また、移住体験につきましては、お試し住宅などの受け入れ体制や施設整備が必要となりますが、議員ご質問のとおり、就業体験等と合わせて実施することが効果的と考えておりますことから、町内各産業の関係機関と協議しながら、検討してまいりたいと考えております。次に2点目の雇用機会の創出や、通年での仕事づくり等についてでありますが、当庁においては、農業をはじめ漁業、林業、建築業、水産加工業など、どの分野においても人手不足であると認識しておりますが、産業間連携による労働力の融通等の体制が整えば、労働力の確保や年間を通じた仕事づくりにもつながり、効果的な移住・定住政策と進められるものと考えております。留萌管内におきましても、一昨年設立されました留萌管内働き手対策検討会の中で、管内の現状把握や労働力人材確保のための労働力融通システムの検討が進められているところであります。昨年は試行的に農業と水産加工業との労働力マッチング事業が行われ、天候などの状況により労働力が必要な時期にうまく連携できない事例や、勤務時間や給与等の就労条件での双方のニーズが一致しない事例など、改善すべき課題が多く出され、マッチングによる労働力の融通は難航している現状にあり、今後も課題調査や検討を行い、外国人材の確保や定着に向けた労働環境、受け入れ環境の整備を行うこととしております。当庁におきましても、働き手対策検討会の検討状況を参考にしながら、当庁に合った形の産業間連携について、引き続き関係団体と協議してまいりたいと考えております。3点目の今後の子育て支援策の充実についてでありますが、次期戦略の中に新たな事業は掲載しておりませんが、施策として出産までの支援や子育て環境の充実などを挙げており、子育て支援センターにおいて実施している事業を充実するなど、今ある資源等を活用し、子育て世帯のニーズに対応した支援を実施してまいりたいと考えております。4点目の地域経営の視点での取り組みについてでありますが、総合戦略全体が地域経営と認識しており、特に人材の確保、育成が重要な要素と考えております。人材につきましては現在、地域おこし協力隊として職員を募集しているところでありますが、1点目のご質問で答弁申し上げました求人情報や空き家情報等の提供のほか、移住・定住促進に係る企画・実施の業務を担っていただきたいと考えており、それらの業務を第2期羽幌町町人仕事創生総合戦略に掲げるさまざまな事業とうまく連携活用しながら取り組んでまいりたいと考えております。 5点目の資源の確保についてでありますが、既存の事業と同様、基本的には国庫補助金など特定財源の確保を図り、不足分については一般財源で対応してまいりたいと考えております。以上です。
じゃあ教育長、山口義則君。
続きまして、私から3点目の教育環境の整備についてお答えいたします。今後の学力向上へのさらなる取り組みについてでありますが、学力向上は日頃からの積み重ねが非常に重要であると考えております。このため各学校において教員の皆さんが児童生徒への適切な指導に努めているところであり、また家庭における学習環境も重要であることから、宿題等の課題を準備し、家庭学習の機会を提供するよう努めているところであります。今後も引き続き学校全体及び児童生徒個々の課題を掌握した上で、授業改善を図り、また家庭や保護者に理解をと協力を求めるなど、地道な指導と児童生徒の意欲向上により、学力向上を図ってまいりたいと考えております。次に、ICT の活用など、教育環境の整備でありますが、今年度、羽幌小学校と羽幌中学校のパソコン教室にありますパソコン端末を入れ替えておりますが、機器といたしましては、タブレット型端末として利用可能なものを導入し、ICT が活用しやすい環境を整備したところであります。また国におきましては昨年12月、世界的に日本の ICT 教育に関わる環境整備が遅れている状況から、全国一律の ICT 環境の整備が急務といたしまして、児童・生徒1人1台利用できるパソコンなどの情報端末配備と、校内の児童・生徒が一斉にパソコンを使用した場合に耐えうる高速大容量通信ネットワークについて、一体的な整備を図るものとして、ギガスクール構想が打ち出されたところであります。具体的には、国の補正予算に基づき、通信ネットワークについては、本年度または次年度における整備が交付金対象とされておりますが、現在、次年度での整備に向けて、各校の状況に応じた整備方針と、概算事業費の精査に努めているところであります。また情報端末については、令和5年度までの段階的な整備が可能とされておりますことから、当庁の方針がある程度まとまりました段階で、改めて議員の皆様に説明させていただきたいと考えております。以上、安倍議員への答弁とさせていただきます。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会を開きます。4番安倍和也君。
はい、それではいただきました、答弁に沿って再度質問させていただきます。令和2年度より、第2期羽幌町町人仕事創生総合戦略が、スタートしますが、今回ですね、今後の取り組み方であったり、僕からの提案等も含めて、今回質問させていただきました。でまた再質問の中でも、具体的になるかどうか分かりませんけども、また提案とも、しながら、再質問の方に入りたいと思います。まず、それではまず1点目の、情報の発信と情報収集についてですが、答弁にありました、新たな取り組みとして、町内の求人情報や、空き家情報を集約し、ワンストップで情報を提供できる仕組みを構築していきたいとのことですが、まずこれは町のホームページの中でそういった情報を発信していくということでよろしいのかどうかお聞きします。
地域振興課長清水聡君。
お答えいたします。 委員ご質問の4点目の答弁にもございますとおり、現在地域おこし協力隊として募集をかけております。でその、現時点においてまだ募集の方ないんですけれども、もし募集いただきましたら、採用するしないっていう前提がありますけれども、その中で、細かい部分っていうのをだんだん詰めていければいいのかな。当然、周知の方法って言いますと、大体はホームページが最初になるのかな、そういう気はしております。
4番安倍和也君。
今の答弁でいきますと、まだそこまで具体的な部分というのではなく、地域おこし協力隊の方が決まり次第、そういったことも考えていくということでしょうけれども、で、移住定住に関してはやはりその町のホームページというものもやっぱり移住希望者見る部分はありますので、そういった部分でですね、ある程度その今後地域おこし協力隊の方が来る来ないにかかわらず、ある程度にリニューアルもしていった方がいいのかなとも思いますけども、その辺改めてお願いします。
地域振興課長清水聡君。
はい、お答えいたします。議員おっしゃる通り、そういうことで検討してまいりたいと思います。
4番安倍和也君。
それと移住定住や、地方創生に関しては情報の発信 については現在もホームページ上での、文章であったり、画像写真等であったり、また答弁にもありましたように、移住定住関係のイベント等に参加して、パンフレット等を配布、していると思いますけれども、先ほど、ホームページのリニューアルという部分でも話をしていきたいと思うんですけれども、移住定住 の促進に向けては PR 動画、そういったものも活用したり、町のホームページの方で、発信していったり、例えば今SNS の時代ですので、 Facebook、Twitter、インスタ、そういった、時代に合った情報発信というものも考えてい、った方がいいのではないかなとも思いますけれども、その辺どのようにお考えかお願いします。
地域振興課長清水聡君。
お答えいたします。一応移住定住のパンフレット去年リニューアルいたしまして、去年といいますか今年度なんですけれども、その中では一応動画の方に飛ぶといいますか、そういったバーコードリーダーつけております。これでいいっていうことはないと思います。できる限りやれることはやっていきたいなというふうに考えております。
4番安倍和也君。
できる限りやれることはやってくるということですけれども、では町のホームページ等で動画もそういったものの PR 動画等をアップしていくのか、その辺も改めてお願いします。
地域振興課長清水聡君。
お答えいたします。ちょっとこの場でできるできないというのはちょっと言いにくいんですけども、その辺も含めて検討していきたいなというふうに思います。
4番安倍和也君。
今すぐ答弁しづらい部分もあるでしょうけれども、やはり他の自治体、本当に移住定住に力を入れている、自治体等ではですね、本当に、動画のアップ等をしてますんで、ぜひ、そういったところも参考にしながら取り組んでいただければなと思います。で、今まで町外のに向けての、情報発信といったことだったんですけども、やはり町内に住んでいる方に対してもですね、地方創生であったり、人口減少問題で、こういったことについてやはり考えて、もらうことも必要なのかなとも思いますけども、町外だけではなく、この、地方創生ですんで、町全体として、地方創生に向けた取り組みをしていく上での町内に向けての発信という部分は、その辺はどのようにお考えなのかお聞きします。
地域振興課長清水聡君。
お答えいたします。町内に向けて、具体的にこれがをということではないんですけども、町づくりとしまして全般的に常にそういうこと、見る変わる町づくりといいますか、そういうことには常につながっていくのかなというふうに考えております。
4番安倍和也君。
どうして町内に向けた、 まあ、発信をって言ったのかといいますと、昨年、議会の方でですもんね、行政視察で上士幌町の方に伺ってきました。でその時にも、まあ、町内の中で、そういった、まあ、地方創生に向けた学習塾、まあ、そういったものもやってますし、どんどんどんどんこの地方創生に向けた、まあ、機運を高めるという意味でも、まあ、いろいろな場を通じて、ぜひ、まあ、町内の皆さんに、周知していただければなと思いますので、その辺改めてよろしくお願いします。答弁。
地域振興課長清水聡君。
お答えいたします。そういった、まあ、ただいま議員からいただいた、ご意見ですか、そういったことも参考にしながらこれから検討してまいりたいと思います。
4番安倍和也君。
次に移住体験の方に、移りたいと思います。でまずお試し住宅について、質問しますが、で、まあ、お試し住宅他の自治体でも、まあ、やられているところはありますけれども、まあ、利用方法であったりそういった部分いろいろと課題があるんだといった話も、まあ、聞いてますけれども、で、まあ、お試し住宅 と、 第二期の総合戦略にちょっと絡めてですね、質問させていただきますけれども、第二期総合戦略の中に空き家等をサテライトオフィスへと活用とありますが、まあ、お試し住宅とちょっと離れちゃうかもしれないですけれども、まあ、そういったことを考えているのであれば、空き家対策であったり空き店舗対策と合わせて、まあ、できるだけ早く、まあ、調査したり、取り組んでいくべきかなとも思いますけれども、その辺改めて、どのように考えているのかお聞きしたいと思います。
地域振興課長清水聡君。
お答えいたします。これも先ほど の、 4点目の、地域公式協力隊の方にですね、全体的に考えていただきたいかなというふうに考えております。それでサテライトオフィスですとか、まあ、そういった部分、まず場所からなんですけども、具体的に、まあ、ここでやりたいとかそういったこともまだちょっと構想にないもんですから、それらもひっくるめて、これから検討してまいりたいなと考えております。
4番安倍和也君。
まあ、課長からの答弁ですと、何かこの4点目の地域おこし協力隊の方が来てもらわない限り進まないのじゃないかなという心配もありますけれども、その辺例えば来なかったら来なかったで、やはり進めるものは進めていかないとはいけなければならないのかなと思いますけれども、その辺改めてお願いいたします。
地域振興課長清水聡君。
はい、議員おっしゃる通りで、昨日も、その辺課の内部でですね、このまま待ってるだけじゃダメだなっていうことで話して、おりまして、まあ、認識はしてるんですけども、まあ、具体的にどうこうっていうのはちょっともう少し、時間が必要かなというふうに思っております。
4番安倍和也君。
ぜひ、まあ、課の中でいろいろと調査して、いただきながらも、本当に早くできる部分については早く、取り組んでもらいたいと思いますし、またこの4点目の部分はまた後で質問させていただきたいと思います。で次に就業体験に、ついてですが、答弁の中では、町内各産業の関係機関と協議しながら検討していくとのことですが、まず確認としてお聞きしますが、第1期総合戦略の中でもこういった話が出てきていたのか、この就業体験について出てきていたのかお聞きしたいと思います。
地域振興課長清水聡君。
はい、お答えいたします。第1期の方では出てきておりません。
4番安倍和也君。
第1期の中では、まあ、出てきていないということで、まあ、第2期の中で、まあ、考えていただければなと思います。で、まあ、それに絡めてちょっと次の2点目の方に、移りますけれども、産業間連携による雇用の創出や、羽幌町でもできる通年での仕事づくり等について、まあ、質問しますが、で、まあ、先ほど言いました1点目の就業体験にも絡んでいますが、羽幌町の中では、まあ、労働力不足が懸念されています。ですが、その反面ですね、 働きたいけど仕事がないといった声も聞こえてきますが、答弁の中でもさまざまな面で雇用する側、される側双方のニーズが一致しないなど、改善すべき課題を認識しているとの答弁をいただいております。でそこで質問しますが、現在羽幌町の、女性制度として、雇用促進女性制度であったり、少し中身は違うかもしれませんが、資格取得に対しての、人材育成支援事業補助金等の女性制度補助制度を、こういった課題と照らし合わせながら制度の中身を変えていったり、また新たな女性制度補助制度等考えてみてはいいのではないかなとも思いますけれども、その辺いかがお考えかお聞きします。
商工観光課長高橋俊君。
はい、お答えいたします。今ただいま議員がおっしゃられた雇用の部分でいきますと、産業間連携ということで、例えれば農業と建設業ということで冬と春のやりくりということにはなるんですけれども、雇用の事業からいくと新たに雇ったということになるので、その制度にはちょっと合致しないのかなという気はしております。でその仕事がないときにその資格を取るという部分でいくと、今やっている制度ではいろいろと救える部分もあるのかなと。ただこれから産業間連携ということで、先ほども言っている通り双方のニーズが一致しない限りちょっと続けるのは難しいのかなというところも考えておりますので、うちの方にあった羽幌町にあった方形での、マッチングというか、そういうのは探していきたいなと思っております。
4番安倍和也君。
課長からも答弁ありましたように、雇用促進助成制度、これについては通年で働いて、1年通して働いて初めて、そういった制度に合致する部分もあるんでしょうけれども、やはり、こうした、労働力不足と本当に働きたいけど場所がないという実際声もありますし、またこれが移住定住にもつながっていくと僕は思ってますんで、現制度の中身を変えるのが難しいのであれば、新たなそういった制度等も今後、調査していただければなと思います。で、次の、3点目の方に移りますけれども、子育て支援の充実と教育環境の整備についてですが、まず子育て支援について、お聞きします。で答弁では 今ある資源を活用し子育て世帯のニーズに対応していきたいとありますが、今までですね、僕が、質問してきたのが、過去に質問してきたのが子育て世帯に対しての経済的な支援、例えば出産祝い金であったり紙おむつ購入助成券、あと金木議員が以前、質問していました給食費の無償化や高校生までの医療費無償化、あと保育料完全無償化などといった経済的支援について、今まで、さまざまな、議員の方が質問してきましたが、でこれらは移住定住対策に取り組んでいる自治体はどこも実施しています。で、返ってきた答弁、に沿って質問しますけれども、羽幌町としてはこうした経済的な支援ではなくて、あくまでも子育て支援の質や内容で、支援していくというお考えなのかお聞きします。
福祉課長木村和美君。
はい、お答えいたします。経済的支援の方は今のところは考えてなく、議員おっしゃる通り、ソフト的な面を中心に側面支援といいますか、その保護者さんの心のケアといいますか、そういう環境づくりの方に重点を置いて事業実施を展開しているところであります。
4番安倍和也君。
羽幌町のその子育て支援の方向性というものを、今、答弁いただきまして、改めて確認できたんですけど、で答弁の中にあります、今ある資源を活用するとのことですが、これは多分これは人材であったり施設等のことだと思いますが、ここで質問しますけれども、妊娠出産のケアであったり一時預かりであったり、あと子育て支援センター でやられている事業等は、今あるキャパで足りるのか、また人材の確保であったり、それらにかかる費用や人件費等、その辺、どのように認識、または調査されているのか、お聞きしたいと思います。
福祉課長、木村和美君。
はい、お答えいたします。今現在、子育て支援センターには、嘱託職員を含めて5名を中心に展開しておりまして、保健師等、健康支援課になりますが、保健師や臨床心理士と協力しながら事業を運営していますので、人材的には現状のところで間に合っていると認識しております。
4番、安倍和也君。
子育て支援センターに関しては、現状間に合っているということですけれども、例えば保育の部分、これから、保育料無償化、今もなってますけれども、そういった場合、移住定住、やはり共働きで働きたい、そういったことも考えられますけれども、その辺現状としてはどのようになられているのか、お聞きします。
福祉課長、木村和美君。
お答えいたします。保育園や幼稚園につきまして、人材の方が不足しているという意見もございますが、本庁におきましては保育士の就学資金ということで確保しようという事業を行っておりまして、今年度、令和2年度からですね、今後の、今回の議会に計上しておりますが、幼稚園の方にも保育士も確保をして環境整備をしようということで、現在幼稚園の方についても就学資金の対象ということで考えておりまして、今議会で提案する予定であります。
4番、安倍和也君。
幼稚園の方はそうですけども、保育園の部分、その辺は問題なくできるのか、改めてお聞きします。
福祉課長、木村和美君。
保育園の方につきましては、保育士については今のところ現状キャパ的というと受け入れのところにつきましては、先ほど先日というか常任委員会でも説明は一度いたしており、計画の時してますが、面積要件の関係がありまして、結構保育の方は結構今のところ結構 いっぱいというか、面積の関係からかなり容量は多くなっているのは事実であります。ただ他の部屋を活用を変えるなど、ちょっといろいろ検討しながらですね、なんとか受け入れ、待機児童が出ないように受け入れをしていきたいなと考えております。
4番、安倍和也君。
なんとかその受け入れの部分、待機児童を出ないようにということですけれども、やはり経済的な支援ではなくて、子育て環境の質と内容を高めていくのであれば、そういった部分、今後もし待機児童が出てから動くのではなく、ある程度出そうだなっていうときに、どういった形がいいのか分かりませんけれども、拡充する、そういった考えもお持ちなのかどうか、改めてその辺お聞きしたいと思います。
福祉課長、木村和美君。
お答えいたします。認定こども園の方にお願いしている関係もありまして、保育の方で今のところ拡充等の整備を考えているということは正直今のところはございません。あと、どういう方法が一番いいのか、面積に関係するのであれば、部屋の要件を違う部屋とか、いろいろ考え方はありますが、ちょっといろんな問題が出てくるとは思うんですけど、最善の方法を検討しながら進めていきたいと思います。
4番、安倍和也君。
本当にこう、質と内容を高めていくのであれば、本当にもう、最善の方法というものをですね、ぜひ見極めながら進めていただければなと思います。で、子育ては、これで終わりにして、次に、教育環境の整備について、質問しますが、学習面については、教員の皆さんからの適切な指導や家庭学習の機会 を提供と答弁いただきました。で、それ以外の部分で、少しお聞きしますが、夏休み中のに、現在行われてます夏スタ、冬スタの、今後も継続していくのかしていかないのか、で、継続するなら継続していく上での課題でと、もう一つが、他の自治体では公設での、学習塾等をやっているところもありますし、次の、ICT の方にも絡んできますが、情報端末機器を利用した遠隔授業など、これは 例えば生涯との学習機会であったり、自宅にいても、まあ、授業が受けられるなどといった、まあ、遠隔授業で、まあ、羽幌町としてその、まあ、今挙げた3点、必要性どのように現在 お考えかお聞きしてます。
学校管理課長坂井港君。
お答えいたします。まず一つ目の夏下冬下の取り組みなんですけれども、学校の方との調整をしておりまして、次年度も夏下の医療法を実施するというふうに伺っております。で、課題といたしましては特にその辺は疑ってはいないんですけれども、毎年ですね、国語と算数の勉強を主に行っておりますので、その中で毎年の取り組み状況を鑑みながら学校の方で取り組んでいただいている状況にあります。で、2つ目の公設塾の関係になりますが、町内には民間の塾もございます。また学校はですね、終わった後子どもたちなんですけども、まあ、いろんなスポーツですとかいろんな習い事をですね、さまざまな取り組みをされているのかなというふうに思っております。ですので、まあ、公設塾につきましては需要としてどれだけあるのかというのも把握も必要ですし、また既に実施している自治体とかもございます。で、その背景等も調査したいというふうに考えておりますので、その辺ちょっと研究させていただきたいと思っております。もう一つ遠隔授業なんですけれども、これからの時代としましては、遠隔教育というのはその有効な手段だと考えております。で、答弁で触れておりましたギガスクール構想ちょっと絡むんですけれども、これが達成されることに一つの学習例といたしまして、遠隔教育というものが挙げられております。で、まあ、具体例として挙げますと、大学ですとか海外ですとか、そういう専門的な方との連携、まあ、その過疎地の子どもたちが、まあ、違うところとですね、まあ、接しやすいというか接しやすい環境を作れる、また入院中の子どもとそういう教室をつなぐことも可能じゃないかと、そういう展望が描かれておりますので、そういうギガスクール構想の中でですね、そういうことが取り組みとして可能になっていくんだなというふうに思っております。またこれにつきましては学校における学習方法も絡んでいきますので、これにつきましては状況に応じて検討していきたいというふうに考えております。
4番安倍和也君。
はい、まあ、3点、答弁いただきましたけれども、まあ、公設の学習塾について、もう少しお聞きしますけれども、なぜ、まあ、こういった質問をしたのかというと、地方にいるから、例えば高校を卒業して、進学するのに不利だ、まあ、そういったことのならないようにということで、まあ、質問させていただきました。で、先ほど午前中にありました、教育行政執行方針の中で、まあ、高校の部分なんですけども、まあ、魅力、まあ、今後魅力ある学校づくりに対して、まあ、資格取得部活動で、また、学力向上等への支援継続していくといった、まあ、内容でしたけれども、やはり学力向上していくためには、その学校の中だけ、また家庭学習だけではなく、何かまた町として、いろいろな取り組みをしていくべきかなとも思いますけれども、改めてその辺、まあ、高校の魅力化も含めて、ですし、またこの地方創生の中で、まあ、本当に子どもたちの学力向上を、まあ、邪魔しないようにという言いますか、なんて言いますか、そういったことで、まあ、どのようにお考えかお聞きしたいと思います。
教育長山口義則君。
お答えいたします。先ほど の公設塾の話が、高校等の塾ということでちょっと認識をしてなかったんですが、まあ、羽幌高校の生徒たちを対象としたそういう塾ということであればですね、ちょっとまた考え方も違ってきますし、研究もさせていただきたいなというふうにも思いますが、まあ、一つには先ほど課長からも 答弁しましたように、民間の軸がありますので、まず民業を圧迫してはいけないという部分が一つあると思います。それと、高校での学力という部分ではですね、高校でもうちが振興会に対する補助もしております中で、いろいろ毎年研究というか高校の方で努力していただいておりまして、インターネットを使ったそういう学習等にも力を入れている状況もあります。そういう中でも側面的な支援という形ではさせていただいているところであります。で、さらなる高校から大学ですか、それが地方にいてはできないということではなくてですね、今高校でもそういう部分では学力には力を入れておりますので、そういう部分をもう少し側面的なバックアップをしていきたいなというふうに考えております。
4番阿部克也君。
公設の学習塾で、自分は高校の部分、今話をしまして、で教育長の方から民間の学習塾があったり、でまた高校については側面からの支援、そういった部分で行っているといったご答弁でしたし、またこれ小中学校にしても同じような感じになるのかなとも思います。で、そういったことであるのならば、今後ですね、やっぱり教育の現場から上がってきた部分っていうものは、どういった内容が上がってくるか僕も、細かくはあれですけれども、やはりその現場に対して支援をしていくという考えであるのならば、やはり今後はしっかりとそういった現場から出てきた、教育現場から出てきた声に対して支援できるものは長としてもサポート支援していくということでよろしいのかどうかお聞きします。
教育省山口義則君。
現在も支援をしておりますが、そういう形で支援をしていきたいと思います。すべてできるという部分ではありませんので、その辺はご了承願いたいというふうに。
4番阿部克也君。
ぜひとも支援できる部分は、支援していっていただきたいと思います。で次に、ICT の、活用についてですが、国の方針に沿ってというところ、いただいた答弁では、そういったところですが、で、そこで質問しますけれども、各学校の、インターネット接続、どこにいても、どの教室にいても、接続、これは無線 LAN で接続できる状態と、整備していくのか、また令和5年度までの、段階的なこの整備ですけれども、むしろこの地方創生、ICT、教育以外でもありますけれども、教育の中での ICT でいくのであれば、段階的にではなく、早め早めに整備していくべきかなとも思いますけれども、この2点、どのようにお考えかお聞きします。
学校管理課長、坂井峰徳君。
お願いします。まず、通信網の件だったんですけれども、今一部はWi-Fi がつながらないところも校内にはありますので、このギガスクール構想の整備の中でですね、無線環境は整備をしていきたいというふうに考えております。また整備年度なんですけれども、この通信環境につきましては、今年度から次年度までの交付金というふうになっておりますので、当初しまして答弁に触れられておりますとおり、次年度でそういう環境整備はすべて終えたいというふうに考えております。
4番阿部和也君。
次年度で整備するということですので、ではじゃあ、児童生徒一人一台ということになるのかどうか、その辺もお願いします。
学校管理課長、坂井峰卓君。
お答えします。で今の通信網の整備に答弁でして、端末につきましては 5年度までとなっております。でこれ全国ですね、一斉の取り組みになるものですから、おそらくパソコンの台数の問題とかも ございますの で, で一部このパソコンの調達につきましても各自治体が単独で行くのではなくて都道府県単位でまとめて動くような話もございますのでそこはちょっとこれからの情報をですね見ながら検討したいいきたいというふうに考えております。
4番安倍和也君。
はい、単独ではなく、その都道府県であったり、国の方針ということですけれども、じゃこれについては僕も本当にちゃんと、他のところもちゃんと細かく調べればよかったんですけれども、でももう1台、1人1台取り組まれている、学校もあったかなと思いますけど、その辺はどうなんですか。むしろ早め早めにこうやってもそれを売りに羽幌町の、教育としての売りにしてもいいのかなとも思いますけれども、その辺改めてお願いします。
学校管理課長坂井峰拓君。
お答えします。で各学校に置いてある機種につきましても年度はバラバラですし、当然学校の先生たちのですね学習指導の管理も出てきますので、そこにつきましては充実学校現場との調整も必要になっておりますので、そこも含めて検討させていただきたいと考えております。
4番安倍和也君。
ぜひ学校の、先生方とも相談しながら、進めていただければなと思います。で、3点目の最後にですね、なぜこの移住定住の促進や若年層の流出防止に子育て支援や教育環境の整備の質問をしたかといいますと、例えば、仕事で羽幌町に転入してきた場合、単身赴任で、来るのか、それとも世帯で来るのか、そういったことも考えながら、今後考えながら、またどこの町でも子育てに対する経済的支援策やっていますので、だとしたらもう羽幌町はとことん他の自治体にも負けないぐらいに、子育て支援であったり、そのサポート面であったり、教育環境については本当にもう質と内容を高めていくべきかなとも思いますけれども、その辺改めて、これらについての考えをお聞きしたいと思います。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。地域振興課長清水聡君。
お答えいたします。ただいま議員おっしゃい議員からいただきました意見、その通りだと思います。そういうことで、検討してまいりたいなというふうに思います。
4番安倍和也君。
ぜひ移住定住、地方創生を担当している清水課長から答弁いただきましたので、本当に羽幌町の子育て支援、そして、教育環境の整備、これがもう本当に地方創生につながることを、期待して、次の4点目に、移りたいと思います。で、4点目の地域経営の視点についてですが、本当にもうこれについては、難しい取り組みになるのかなと僕自身思いますけれども、いただいた答弁では、先ほど1点目の中でもありましたけれども、地域おこし協力隊を募集し移住定住促進にかかる企画実施の業務になってもらうということですけれども、むしろこの経営的視点というのであれば、民間の企業であったり、金融機関などとも連携して、例えば事業にかかる経費であったり、効果で本当にもう少ない経費で大きな効果を生み出すといった分で、1点目でも触れましたけれども、情報の収集などは企業や金融機関等の方がさまざまなパイプが、あります。でそこで質問しますけれども、この地域おこし協力隊や行政だけではなくて、特にこれからはその民間の力が今以上に必要になると思いますが、でこの地域経営の視点について、今言いました民間の企業であったり金融機関との連携をこれからどのように考えているのか、その辺お聞きしたいと思います。
地域振興課長清水聡君。
お答えいたします。ただいま 民間企業との連携ですとか、そういったご意見だったと思います。これにつきましても、基本的にはその、協力隊頼みに なってもちょっといけないなというふうには思いますけども、それをスタートとして、そういったことを、全般的にですね、含めて、それと先ほど出ましたお試し住宅の方も、企業との連携というのが重要になってくるのかなというふうに考えております。それでは相対的に、民間企業のとの連携も含めて考えていきたいなというふうに考えております。
4番安倍和也君。
民間企業との連携と、考えていただけるのかなとも思いますけれども、やはり本当に情報収集であったら、町内の民間企業もいろいろな情報ありますけれども、例えば町外の本当に 大手の企業とかだったら、本当に地方創生に沿った、例えば ICT で言ったら ICT の関係をやってるところだったら、本当にもうこういったメニューがあるんで使ってくださいとか、そういった情報というのは本当にあると思うんですよね。でぜひ今後ですね、町内の企業、町外の企業、また金融関係等もいろいろ情報を持っていると聞いております。でぜひそういったところとも連携をしながら、この地域経営の視点というと難しい言葉ですけれども、経営的な考えで、地方創生に向けた取り組みを実施していただきたいと思います。で次に、5点目の財源の確保について、質問しますけれども、答弁では、これまで同様とのことですが、僕なりに心配している部分がありまして、で、そこで質問しますけれども、現在過疎債のソフト、これについてはもう枠がいっぱいだということを、財務課長の方から、説明、何度となくされてきましたが、で、国の補助金等を使う、そのために、一般財源、その不足分は一般財源を充てる。で、国の補助金、補助裏の部分、記載を起こすとなったときに、果たしてその新規の事業が財源不足でできないであったり、そういった事態になるのではないかなと、僕自身、ちょっと心配しているところがあるんですが、その辺、どのように対応していくのか、またこれから、実施しようとしている、この第二期総合戦略に向けて、事業が、財源不足だからできない、そういったことがないのか、その辺お聞きしたいと思います。
財務課長大平良次君。
お答えいたします。基本的にまず事業、その事業を実施するしないっていうまず判断した段階で、町にとって、町の方にとっても、まず有益だという判断がされればまずその事業を実施するという、判断をいたします。でその段で、ここにも書いてありますけれども、まずはなるだけ特定財源を、当てれそうなものをまずは探します。で探してなくて、どうしてもないことになれば、本当に、一般財源を当てるしかないので、どうしても必要な事業になりますので、実施を決定した場合は、そうなった場合はですね、既存の事業等々も、場合によってはそろそろ圧縮してもいいではないかという事業も、ないこともないと思いますので、そういったところ、なるだけ町の方々に不便のかからない形で、さまざまな事業の方もですね、圧縮できそうなところは圧縮しつつ、財源を出しながら、新しい事業の方を進めていく形になると思います。
4番安倍和也君。
圧縮できる部分は圧縮して、やるということですけれども、特定財源、補助金等ってなったときに、情報収集、もうしつこいですけれども、情報収集本当に早く、その情報をキャッチしてやれば、補助率がかなり良かったり、それを逃すことによって悪かったりしますんで、僕がこう言うのも変ですけども、ぜひ、その辺のキャッチしながら、財源の確保等に努めていただきたいと思います。で、時間もそろそろあれなんで、最後にしますけれども、この地方創生については、2014年に、須田元総務大臣が 発表された、まあ、いわゆるマスターレポートの中で、まあ、2040年には896の自治体が消滅する可能性があると具体的なデータとともに発表されて、それと歩調を合わせるように国の方でも町引きと仕事創生法が成立されました。で、この消滅する可能性があるとされた896の自治体の中には、それを覆そうと毎年人口が増加している自治体もあります。で、地方創生については本当にこう長い期間、いろいろな策を打っていくことが必要になると思いますが、他の自治体にも遅れを取ることがなく、また羽幌町独自の新たな取り組みを行っていかれることを期待いたしまして、以上で私の質問を終了いたします。
これで4番、阿部和也君の質問を終わります。